ただいまより清めてくださいと題しまして、新井先生より説教をいただきます。
私たちの教会では先週収穫感謝の礼拝をお捧げいたしました。特に、そのための特別な何かをしたわけではありませんが、神様から与えられた私たちのこの命が、神様から与えられているものによって保たれ、また育んでいるということ、そしてその命が神様のお恵みによって引き継がれていっているということを覚えて、子どもたちの祝福のお祈りをお捧げいたしました。収穫感謝という概念は世界中のさまざまな文化の中にあるそうで、日本では天皇家の神事として行われる新嘗祭というのがこれに相当すると言われます。でも私たちの周りで新嘗祭を祝うということはほとんど見られない。どちらかというとアメリカ由来の収穫感謝祭の方が特にキリスト教会においては浸透しているように思います。アメリカではサンクスギビングデーと呼ばれているようで、11月の第4木曜日がそれに当たるそうです。映画やドラマなどでローストした大きな七面鳥をみんなで食べるというような、そうした感謝の仕方をご覧になった方もおられるかもしれません。起源としては諸説あるようですが、信仰と政治的な自由を求めてヨーロッパからアメリカ大陸に移住してきた白人たちが、困難の中で最初の収穫を得られたことを神様に感謝して礼拝を捧げ、そこに原住民たちを招待したのが最初だと言われています。さらに詳しい説明がなされるところでは、聖教とピューリタンという呼ばれた人たちがメイフラワー号という船で長い航海をの果てにそこにたどり着きますが、その航海で疲れ果て食料も乏しく、さらには伝染病が船内で蔓延し、追い打ちをかけるようにたどり着いたところでは厳しい冬が待ち受けていた。そのために多くの人たちが犠牲になってしまう。それを見ていた原住民たちが彼らの生活基盤を整えることを手伝い、家を建てたり、あるいは主要な作物であったトウモロコシの栽培法を伝授したりと、そうしたことを通して交流をしていき、その最初の収穫を共に祝ったと言われる。これが習慣化して収穫感謝祭というのが引き継がれて制定されていったというふうにも伝えられています。ちょうど1週間前に、私事でありますが、息子たちの結婚式をここで行わせていただき、その際にもお話をしたのですが、ディズニーのアニメ映画にポカホンタスという作品があって、それがまさにヨーロッパからアメリカ大陸にたくさんの人たちが移住していったその時代のことをモデルにした物語でございました。移民たちの中にジョン・スミスという用心棒がいて、原住民の娘ポカホンタスと恋に落ちます。移民たちは森を伐採して開拓を進め、町や畑を作っていこうとする。それを見ていた原住民の娘ポカホンタスは、なぜ私たちが大切にしている森を壊してしまうのだと抗議をいたします。するとジョン・スミスはこう答えます。あなた方は文明というものを知らない。だから僕たちが文明の素晴らしさを君たちに教えてあげようとしているんだと。で、それを聞いたポカホンタスは強い口調で言い返しました。あの木の高さ、もし切ればわからない。月と喋る狼の声、あなたには聞こえない。山の声と歌を歌って風の絵の具で絵を描く。そして初めて答えがわかる。風の色は何色か。文明というものは確かに私たちの生活を豊かにしています。 一方で自然の恵みを享受しながら自然と共に生きてきた、共生してきた原住民の素朴だけれど、でもその豊かな生き方というのは負けず劣らず素晴らしいものであったはずです。少なくともその生活を送ってきた人たちはそれが不自由でつまらないものだとは思っていなかったでしょう。それを文明的ではないという理由で、まあ、上から目線で否定したかのように受け取られる、そのような態度を示したことがポカホンタスを傷つけ怒らせたというのは言うまでもありません。一方から見れば古いと思われる習慣や生き方もまた尊重されなければならないものであるということをこの物語は教えているようであります。一方で古い習慣やこだわりにとらわれているということの愚かさも指摘されることがあります。今お読みいただきました聖書の箇所は、この7章の1節から続いている食物規定を打ち壊すイエス様の教えに関する後半部分です。律法には食べ物に関する規定もあったようです。すなわち食べてはいけないもの、あるいはどういうふうにして食べるか、誰と食べるか、そういったことが申命記には記されております。比較的よく知られているのは、蹄が割れている動物は汚れているので食べてはいけないというもの。具体的には豚やラクダなどは食べてはいけないというそのような規定です。豚を食べないというところで言うと、イスラム教徒がこれを守っているということは有名です。比較的自由な考え方を持つ、イスラム教徒でも豚を口にすることはありません。厳格な人だと豚を調理した時の包丁やまな板、鍋、そういったものも使うことを避けると言います。かつてトルコあたりだったでしょうか、大地震が起きて日本政府は支援物資として何万食ものカップヌードルを送ったことがありました。でもそれは全て廃棄されたということで話題になります。スープの原料に豚を使ったコンソメが使われていたからだそうです。緊急事態にそんなことにこだわるんだろうかと正直思ったこともありますが、それは豚を食べることに抵抗を持っていないものの考え方でありましょう。汚れたものを口にしたくない、そう思う人々にとっては、たとえスープに使ってあるだけということであったとしても受け入れがたいと思うのは当然のことなのであります。自分たちに置き換えてみれば、例えば犬やネズミは通常食べませんし、食べたいとも思わない、むしろ食べたくないと言った方が正しいような気がします。でも世界を見渡せばそれを常食する人たちはいます。そんな人たちからすれば、なんで食べないの、なんで食べられないの、なぜそんなところにこだわってるのというふうに思うに違いありません。でも想像しただけで喉を通らなくなるようなものなら食べようとは当然思わないわけです。同じように豚を忌み嫌っている人々が支援物資としてもらったものであっても、豚を使っているということによって食べられないものなのだと判断をし、申し訳ないと思いつつも破棄するのは仕方のないことでありましょう。イスラム教徒にとっては豚を食べないのは当たり前のことであって、同じように律法を大切にしてきたユダヤ人たちもまた食物規定は守るべき大事な掟であったということです。ところがイエス様はこの食材という部分だけではなく、食べること全般に関する律法の規定の数々に対してそれを 意味のないものであるというふうなぐらいの勢いでこれを切り捨てていきました。なぜなら食材に関わらず食べることに関する規定そのものが本来持っていた意味を見失ってそれを運用する人間の側が都合のいいように解釈をして本来こうあるべきだという私たち人間のあるべき姿を見失わせていってしまっていたからです。先ほどお読みいただいた箇所の少し前になりますが9節のところをご覧いただくとこう書いてあります。あなたたちは自分の言い伝えを大事にしてよくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは父と母を敬えと言い父または母を罵る者は死刑に処せられるべきであるとも言っている。それなのにあなたたちは言っている。もし誰かが父または母に対してあなたに差し上げるものは何でもコルバン、つまり神への供え物ですと言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだと。まあ、これはこういうことです。モーセの実戒に従い、何時の父母を敬えという掟を大事にしていますというふうに言いながら、実際のところでは父母が困っていても、自分たちの食べ物を分けてあげるということをしない。その行為を正当化するためにコルバンという言葉を使う。自分たちの持っているこの食べ物を神様への捧げ物にしてしまって父母にそれを分けてあげることをしない。そういう捧げ物に関する他の掟を利用して自分たちには利益を、そして父母には不利益を被らせることを平然とやっているということがここで指摘されています。もっと平たく言えば、父母のことは敬っていますよ。でも神様への捧げ物だから諦めてくださいね。というふうに言って、食べ物を分けてあげないことを、その行為を正当化しているということです。しかもそれを信仰深さのゆえに仕方なくそうしているのだと。自分たちの愚かな行為を信仰のためだとそのようにすり替えているということをイエス様は指摘し非難をしているんです。イエス様はモーセを通して民に与えられた掟が表面的な部分でしか守られず真に大切なところは人間が後から作った運用規定のようなものによって簡単に覆されてしまっているということを嘆いておられたのでありましょう。つまり掟が示している本当に大切にされなければならないということがないがしろにされてしまっている、そのことをイエス様は見逃すことができなかったということでしょうか。だとしたらそんな食物規定などあっても意味がありません。イエス様にとっては本当に大切なのは信仰深さを表現するために手段として用いられるような掟ではなく、その掟に込められた神様の御旨を私たちが悟り、これを実現させることであります。すなわち神様が私たちを愛してくださっておられるように、私たちがその受けた愛を分かち合うこと、これこそが真の律法なのだとイエス様はいつも説いておられました。その思いは豚を食べる文化を持つ人々のありようを尊重するところにまで波及していきます。つまり汚れた生き物として食べることのなかった食材の規定さえも乗り越えたというところでしょうか。つまり食べてはいけないものなどないというところにまで行き着いているように思います。ですからイエス様はおっしゃいます。 外から人の体に入るもので、人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出てくるものが人を汚すのであると。これは言い方を変えるなら、飲んだり食べたりするもので、私たちを汚すようなものなど何もないということ。つまり汚れた動物とされていた豚を食べたとしても、それで私たちが罪に定められるような自由にはならないと、このようにおっしゃっておられるに等しいと。積極的にそれを進めるのではないとしても、それが禁じられていなければならないと、それを固くなに守らなければならない、あるいはそれを食べる人たちを忌み嫌ってはならない、そのように言っているということです。一方で人の中から出てくるものが人を汚すとおっしゃっておられることが興味深いのであります。これは食べたものを消化した後に排出する便の類を想像することもあるかもしれませんが、そうとは限りません。確かに便は不衛生なものであって病気のもとにもなり得ます。ですから私たちの中から出てくるものは人を汚す恐れのあるものです。しかしここでイエス様がおっしゃっておられるのは、そういう生理学的なあるいは医学的なことではない。そうではなくて、私たちの内から出てくる思い、思惑、そうした類のもの、内面的な部分のものであります。先に9節からの聖句を紹介いたしましたが、父母に食べるものを分け与えないための方便として、神様への捧げ物にしてしまうコルバンという魔法の言葉のようなものを使っていることをイエス様は非難しておりました。そこで非難されていた行為は、本当に神様に供え物をするためのコルバンと、そのためにコルバンと言ったのではなく、あくまでも父母に食べ物を分け与えないためのその方便として、その言葉を利用したものであることが想像されます。もし本当に神様に備えるものが必要であるならば、自分たちの食料を性別して捧げればいいのです。それをわざわざ父母に分け与える分を供え物にしてしまうとはどういうことなんでしょうか。それは言うまでもありませんが、自分たちの分は確保しておきながら、父母に分け与える分を取り上げて、その上自分たちの信仰深さを保とうとする卑しい思いに他なりません。つまり私たちの中から出てくるものが、人間の中から出てくるそのような思いが人を汚すというのは、私たちの思いこそがそれであって、私たちは自分の思いが汚れのもとになりかねないんだということに目を向けなければならないという、そのような警告なのでありましょう。ですから昔から守られていたものを大事にすることが、いつの間にか本来の意味を見失ったり、それを守られてきたことこそが罪の源になってしまってはいないかという、そのような振り返りが促されていることになります。先に紹介しました、ヨーロッパからの移民とアメリカ大陸にいた原住民の娘の物語に戻ってみましょう。ポカホンタスは昔からの自分たちの暮らしを守りたいと思っていたでしょう。これは彼女の純粋な思いであり、尊重されるべきものであったとして描かれます。ではここに新たにもたらされようとしている文明というものは悪いものなのかといえば、もちろんそうではありません。文明にどっぷり使っている私たちは、もはやこれを手放すことはしないでしょう。ではジョン・スミスも間違ってはいないということか。 と言いますと、やはり彼の方に非があったのではないかと考えなければなりません。なぜなら彼はポカホンタスが象徴している原住民への尊厳というのを、隣人への尊厳というのを無視し、自分が良いと思ったものだけを押し付け、それを良しとしたからです。そこには彼女への思いやり、あるいは理解しようとする、受け入れようとする考え方、寄り添う心というのがありませんでした。そこにあったのは、持つものが持たないものを憐れむ、そして与えるというような傲慢な姿勢であって、奪い去ろうとしたものが持つ尊さへの敬意がありませんでした。言い換えるならば、愛がなかった。いにしえの時から守ってきたものが悪いのではありません。かといって新しいものが悪いのでもないでしょう。古いものは過ぎ去り、新しいものがやってくる、この世の常でありますし、聖書の御言葉にもあります。私たちが生きる世界は刻々と姿を変え、私たちのありようも変わっていきます。それが良いものとなるのか、そうではないのか、また古いものがどのような思いで大切にされてきたのか、また新しいものはどのような意味を持ってもたらされようとしているのか、それをキリストが最も大切なものとして私たちに伝えようとされた隣人愛に照らし合わせながら、謙虚に、そして真摯に向き合いながら守り、あるいは更新していけるかということが試されているのでありましょう。私たちの内から出るものが人を汚すという厳しい言葉が投げかけられてはおりますが、そのような罪人であることを免れない私たちを救うために十字架に挙げられた方は、私たちを清めてくださったのだと信じるのなら、私たちは諦めたり開き直ったりするのではなく、やはり日々自らを顧み、そして救われているということに感謝をしながら、それでもなお清めてくださいと祈り続けるものでありたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちのうちにあるものがあなたによって清められる、そのことを信じ、また私たちのはあなたに与えられた愛を分かち合う力が与えられていることをも思いながら、どうぞあなたに信じ従う者にふさわしいものとして変えられていきますようにと、あなたが共にいて私たちを導いてください。一人一人の健康を守りお伝えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。